説教の聖書を朗読いたします。使徒の働き第3章1節。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆、彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが、宮の美しの門のところで、施しを求めて座っていた人だとわかると、彼の身に起こったことに、物も言えないほど驚いた。この人が、ペテロと、ヨハネにつきまとっているうちに、非常に驚いた人々が皆、ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた。これを見たペテロは、人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか？どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。このイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。さて、兄弟たち、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に、無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。しかし神は、すべての預言者たちの口を通して、あらかじめ告げておられたこと、すなわち、キリストの受難を、このように実現されました。ですから、悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすれば、あなた方の罪は拭い去られます。そうして、 主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにあらかじめキリストとして定められていたイエスを主は使わせてくださいます。このイエスは神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた、万物が改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーセはこう言いました。あなた方の神主はあなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。彼があなた方に告げることすべてに聞き従わなければならない。その預言者に聞き従わない者は誰でも自分の民から断ち切られる。またサムエルをはじめ彼に続いて語った預言者たちも皆今の時について告げ知らせました。あなた方は預言者たちの子であり契約の子です。この契約は神がアブラハムにあなたの子孫によって地のすべての民族は祝福を受けるようになると言ってあなた方の父たちと結ばれたものです。神はまずそのしもべを立ててあなた方に使わされました。その方があなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせてくださるのです。それでは罪人を祝福に預からせるものはと題して小倉先生に御言葉を解き明かしていただきます。
おはようございます。一言祈ります。憐れみ深い天の父なる神様、今朝もこうして私たちを集めてくださってあなたの御前で共に礼拝を捧げるひとときを与えてくださりありがとうございます。この真ん中にあなたが伴ってくださり最初から最後まで、祝福し導いてくださるようにお願いをします。私たちそれぞれの一週間の歩みが支えられてここに戻ってくることができました。その一週間の間にいろんなことがあったことを思います。でもあなたがその歩みの中で私たちを支えてくださったことを感謝をします。その感謝を今あなたの前に捧げることができるように、そしてまた新たなあなたの恵みをいただいてこのところからそれぞれの新たな一週間への旅へと出ていくことができるように導いてください。御言葉が開かれています。どうぞその御言葉に思いを潜め、あなたが語ってくださることを心に受け止めることができるように、どうぞ御霊が豊かに働いて私たち一人一人を導いてくださるようにお願いをします。語る者のうちに、そしてまた聞く一人一人のうちに、どうぞあなたの豊かな導きがありますようにお願いをいたします。覚えながらも集えない方もいます。体調崩されている方、また、事情で出かけたりしている方、いろいろありますが、神様どうぞ一人一人と共にあってくださるようにお願いをします。ひととき、御手に委ねて、主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。今朝の箇所は、美しの門での奇跡ですね。生まれつき足の不自由だった男が、癒されたわけですけれども、この奇跡は、人々の注目を集めてですね、そこから初代教会さらに拡大していくことになるわけですね。 まあ、この出来事から今日は初代教会の信仰についてですね、考えてみたいと思います。で、まあ、何よりもこのきっかけとなった美しの門での奇跡、そこからこう見ていきたいと思います。で、ペテロとヨハネは祈るためにこう神殿に出かけたわけですね。そして美しの門から神殿に入ろうとしました。するとそこに生まれつき足の不自由な男が運ばれてきたわけです。礼拝に来る人々に対して彼はそこで施しを求めて、まあ、生活していたわけですね。神殿の入り口は施しを求めるのには絶好の場所であったに違いないですね。まあ、人通りが多いというだけではなく、これから礼拝に行こうっていう人であれば、礼拝に参加して神に祈る前に何がしかの善なる行為をして神に少しでもよく見られたいという、まあ、願望を持つっていうのはこれは極めてあり得ることであるわけですね。また礼拝が終わって帰る人々も神を意識してきたばかりですから、目の前に施しを求める哀れな人がいれば神が喜ばれることだと積極的に施しをした、これも容易に想像ができるわけです。まあそういう意味でこの男は施しを受けるのに最も都合の良い場所にいた、そう考えられるわけですね。で、彼はそこに座りながら前を行き来する人々に声をかけて施しを求めていました。その声をかけられた中にペテロとヨハネもいたわけですね。まあ、聖書の記述は、まさにそのペテロとヨハネしかいなかったかのような書き方がされてますけども、これはもう当然そこに焦点が合ってるからそういう書き方になるわけであって、実際にはそこにはたくさんの人がいたわけですよね。で、ここにですね、興味深いことが書かれているんですね。で、この男はペテロとヨハネに狙いを定めて声をかけたわけではないんですね。聖書は見つめたのはこの男ではなくペテロとヨハネの方であったと記しているんです。まあ、この男に声をかけられてペテロとヨハネはこの男を見たわけですけれど、この男は別の人に声をかけるのに忙しかったらしく、ペテロとヨハネから視線をそらしていたようです。つまりこの男にとってペテロもヨハネも自分に何かをしてくれる特別の人ではなく、目の前を通り過ぎてゆくその他大勢の一人に過ぎなかったわけです。せいぜい小銭を恵んでもらえたらラッキー程度の存在でしかなかった。しかしペテロとヨハネはこの男の想像をはるかに超える存在だったわけです。声をかけられたペテロとヨハネは一緒にこの男を見つめました。すでに男の視線は別の人に向いていました。そのためペテロは私たちを見なさいと声をかけるわけです。まあ、この言語を見るとですね、男が見たっていうのとペテロが見つめたっていうの言葉が違うんですよね。で、まさにこの見るっていうのは普通にこう見るっていう表現の言葉が使われていて、見つめるっていうのは注視するっていう言葉が使われています。ペテロは私たちを見なさい、私たちに注目しなさいと声をかけるわけです。そう言われてこの男は何かもらえると思って期待してペテロの方を向いたわけです。で、そんな彼にペテロは金銀は私にはないと言い放ったわけですね。 さあ手を出せ、金をやろう、そういういつも聞き慣れた言葉と正反対の、金銀は私にはない、こう言われたわけですね。男は、まあ、びっくりしたと同時にがっかりしただろうと思うんですね。何のために声かけたんだよってこう言いたくなるんじゃないでしょうか、ね、しかしペテロは力強く宣言するわけです。しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そう言って彼の右手を取って立たせたわけです。まあ、いわば無理やり立たせたわけです。手を引っ張られた男は驚いたに違いない。ね、生まれてからこの方、立ったことなど一度もないわけです。手を引っ張られた時に引きずり倒されると思ったかもしれません。ところが、引っ張られて思わず、前へ出た足は男の体重をしっかりと支え倒れることはなかったわけです。次の足も同じように支えて男はその場に立ち上がったわけです。信じられないことが起こったんですね。生まれてから一度も男を支えることがなかった足が今しっかりと支え立ち上がらせているわけです。それだけではなくて歩くことができるんです。飛び跳ねることもできるんです。男は驚き、頭の中が真っ白になったに違いありません。でも次の瞬間、喜びが爆発するわけです。歩いたり飛び跳ねたりしながら、神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。こう記されています。ですからこの出来事の背後に神がおられる、神の恵みによってこうなったんだとこの男は感じ取ったということでしょう。なぜならナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいという言葉からこの出来事が始まったからです。この男もイエス・キリストのことは当然知っていたはずです。そのナザレのイエスの名によって歩けるようになったわけですから、この事実に彼はナザレのイエス、彼は確かに神の子に違いない、そう直感したんでしょう。神よ、あなたは救い主イエスをこの世に送り、私の罪を十字架において解決し、そのイエスの力によって私の足を癒し、私を立ち上がらせ、神の栄光を表してくださいました。神よ、あなたの恵みを感謝し賛美します。彼の賛美と祈りは、まあ、こんな感じだったのではないかと思うんですね。彼の人生はこの奇跡の瞬間に全く変わったわけですよ。で、この癒された男の姿っていうのは人々を驚かせ衝撃を与えるわけですね。多くの人が非常に驚いて一斉にソロモンの回廊に集まってきたわけです。で、そこでペテロが集まってきた人々に対して説教することになるわけです。まあ、人々はこの癒しの奇跡そのものにも驚いたわけですけれども、癒しを行ったペテロやヨハネにも驚いたようですね。彼らは明らかに好奇の目を持ってペテロとヨハネを見つめたわけです。十二節のペテロの言葉はまさにそのことを物語っていますね。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか。どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。こうペテロは語るわけです。この人々の 反応の中にですね、私たちが考えなければならないことがあるわけです。美しの門の奇跡のような出来事、これは当然私たちを驚かせるわけです。そしてそれに関わった人をすごい人だとこう思わせるわけですよ。この場の人々がまさにペテロ、ヨハネに対してそういう見方をしたわけですよね。で、そう思うのは自分にはそんなことができないと思うからではないでしょうかね。自分も同じことができたら別に何とも思わないでしょ。でも自分にはできないことをここでやってのけたからびっくりして、わ、この人すごい人だと思うわけですよね。あの人はすごい、そう感心している私がそこにいるからそういうことが起きるわけです。で、単純にね、すごいなって感心するだけならいいんですけれども、私もあの人のようになってすごい人だと言われたいと心の奥底で密かに願うとしたら、これやっぱり問題だろうと思うんですね。自分の欲に惹かれ、妬みや羨ましさにとらわれているかもしれない。そこは少し注意が必要だろうと思うんですね。ペテロの言っていることにもう一度目を留めてください。どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。ペテロは、私たちは自分の力でこの人を癒したのではないと言っているわけです。それどころか、自分の信仰深さがこの人を癒したのでもないと言ってるんですね。この奇跡を引き起こしたのはイエスの御名が持つ力である。このイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。そうペテロは語るわけです。で、聖書において名というのは単なる名称ではないですね。これはもう何度もお話していることですけれども、名というのはそれを関するものの本質、その存在の持つすべてを表すものです。イエスの力、知恵、意志、すなわちイエスのうちにあるすべてがイエスという御名によって表されているわけです。そのイエスの御名がこの奇跡を起こした。そうペテロは言うわけです。15節においてペテロはイエスを命の君と言い表しています。まあ、別訳では命への導き手という注もあります。命を作り、命を与え、命を支えるお方としてイエスを指し示しているわけです。しかもこのイエスは殺されたにもかかわらず、神によって死者の中から蘇らされたお方です。復活の事実は、まさにイエスが命の君であることを証拠であるわけですね。証明しているわけです。そのような命を支配しているお方だからこそ、この生まれつき足の不自由な男に新たな命を与えて歩けるようにしたとしても、何の不思議もないわけです。イエスの御名が具体的に働いて奇跡を起こしたのはイエスを信じる信仰のゆえであった。そうペテロは語るわけです。イエスの力というのは イエスを信じる信仰を通して働くわけです。どんなにイエスのうちに大きな力があったとしても、そこにイエスを信じる信仰が存在しないならば、そのイエスの大きな力ってのは働かないわけです。信仰がなければ神に喜ばれることはできませんとヘブル書の11章にありますよね。その通りなんですね。信仰がなければいくらイエスに力があってもその力は働かないんです。信仰のないところに神の力は働かない。これが原則です。で、私たちはこの原則が示されると、私の信仰弱いからなってこう心が萎えてしまうかもしれません。しかしここでも注目しなければならないのは、イエスによって与えられる信仰がとペテロが言っているところです。イエスによって与えられる信仰なんです。信仰はイエスによって与えられるものであって、自分で努力したり勉強したり考えたりして手にするものではないんです。イエスによって与えられるものであり、神の恵みなんですね。私に信仰が与えられている、この現実はまさに神の恵みなんです。ですから私の信仰は弱い、あの人の信仰は強い、そういった比較、そこには大して意味はないんです。信仰を与えられているという事実こそが重要なんです。それは神の技として、神の恵みとして私たちに与えられているものだからです。そしてこの後ペテロは、信仰が与えられ、それが整えられていくための鍵を示しています。それは何か。悔い改めです。で、悔い改めっていう言葉ですね。まあ、あまり、一般の世の中では使わないですよね。教会の中ではしばしば使いますけれども、悔い改めっていうのは、180度の方向転換をすることです。元々の意味はそういう意味です。180度方向転換する。それまでの歩みをやめ、逆の方向に歩み出す。それが悔い改めです。これまでの歩みと明確に決別することです。信仰と悔い改めというのは別々のものではないんですね。悔い改めのない信仰というのは存在しないし、信仰によらない悔い改めというものも存在しないんです。これは切り離すことができない。19節でペテロは、ですから悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすればあなた方の罪は拭い去られますと語りかけています。この美しの門の奇跡はイエスの御名によってなされました。その奇跡を引き起こした力はイエスを信じる信仰がもたらしたものです。そしてその信仰はイエスによって与えられるものです。しかし、イスラエルの人々は その信仰を与えるイエスを拒絶し殺してしまったわけです。この状況、現状では彼らのうちにはイエスに対する信仰がないんですよ。イエスを殺してしまうくらいですから。ということは神の力が彼らのうちに働く余地はないんです。ですからペテロは悔い改めて神に立ち返りなさいと語るわけです。悔い改めてイエスの御名を信じるなら、そこに信仰が生まれるんです。そしてその信仰のゆえにイエスの御名の中にある神の力が働き始めるわけです。そして神の力が働き始めるなら、私たちは神の祝福を受け、私という存在そのものが新たなものに変えられていくわけです。生まれつき足の不自由だった男の足が完全なものにされたように変えられるわけです。私たちの性格や考え方、言葉や行いを含め、人格が変えられ、神の子として整えられていくわけです。その結果、その人の人生そのものが変わっていくわけです。神に忌み嫌われるだけだった罪人が、神に愛される存在にされるわけです。神の呪いを受けるべきものだったのが、神の祝福に預かることのできるものにされるわけです。当時のイスラエルの人々は、まさに神の一人子、救い主であるイエスを拒絶し、十字架につけた大罪を犯した人々です。でも彼らがその罪に気づいて悔い改めた時に、イエスを信じる信仰に生かされるものに変えられ、神の祝福を受けるものに変わるわけです。自分たちの犯した罪に対する強烈な意識と悔い改め、それが初代教会の信仰であったわけですね。ペテロはここで、イスラエルの人々の罪に対して悔い改めを求めるわけですけれども、ペテロ自身、大祭司の家の中庭で、イエス自身を三度も知らないと否定した、そういう意味では大罪を犯しているわけですよね。でもその大罪を、犯したことを彼は受け止めて、イエスの眼差しに触れて悔い改めの涙を流したわけですよ。自分自身がどれほど主を裏切った大罪人であるか、そのことを受け止めて悔い改めて涙を流したペテロだからこそ、イスラエルの人々に対してあなた方の犯したあの罪を悔い改めるなら、私と同じようにあなた方も神の祝福に預かれるのだと語ることができたわけですよ。それが初代教会の信仰なんです。自分自身がどれほど罪深いものであるか、でもそれを悔い改めるときに神の祝福が注がれるんだ、それを信じて悔い改めをした、それが初代教会なわけですよ。自分たちの罪に対する強烈な意識、そしてそれを悔いて神の前に悔い改める、180度の方向転換をする。それによって初代教会はローマやユダヤのさまざまな圧力の中で潰されることなく、 キリスト教信仰を維持して2000年経った今もキリスト教というのは存在しているわけです。そういう信仰のゆえにあの初代教会の人々は神の祝福に預かったわけです。その後継者である私たち、私たちもこの初代教会の信仰に習いたいと思うんですね。自分自身の現実、いかに罪深いものであったか、それを受け止め、そこに本当の悔い改めを持って神の前に出る。そのことによって新たな自分にされていく、神の祝福に預かる。そういう私たちであり、私たちの教会でありたい、そう願います。お祈りしましょう。ですから悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。恵み深い天の父なる神様、初代教会の人々はまさにその大半がイエス・キリストを十字架につけてあざけって殺した人々でした。彼らはその事実を後から知らされ、そのことに深く思いを向け、悔い改めて神の憐れみを乞いました。その時あなたは彼らの罪をすべて拭い去ってくださり、彼らを神の子として祝福を注いでくださいました。そのことによって初代教会は発展をし、2000年の歴史を経て今私たちのところに福音が届けられています。私たちもどうぞその初代教会の信仰に倣うものとさせてください。私たち一人一人自分と向き合うときに、その自分の中にさまざまな罪があることを知らされます。どうぞそれを曖昧にするのでなく、きちんと主の前に悔い改めて神の祝福に預かるものとなれるように、一人一人を導いてください。私たちの信仰をどうぞあなたが強めてくださって、神の祝福に預かれるものとして一人一人をあなたの前に立たせてくださるようにお願いをいたします。どうぞ私たちがあなたの祝福に預かり、さらに福音を伝えるものとさせてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。